公立廃止の私立教育保育機構は中止を。日本共産党、那手博樹。問い。公立の幼稚園保育所の管理運営のため、市が設立の検討を開始した、箕面市立教育保育機構について、1、機構への移管が進めば、公立幼稚園保育所の条例は廃止するのか。2、職員は法人職員となると、処遇は保障されるのか。3、公立幼稚園保育所のままでも、国から交付金が交付されているが、法人の運営移管により交付される国負の負担金は将来も入ってくるのか。答え1。市が設立する公立の学校法人への移管が進めば条例は廃止する。2。職員の処遇は変えないことを大前提として課題の整理を行っている。3。公立幼稚園保育所の管理運営費は地方交付税での措置に加え、法人化できれば、市が法人に支払う給付費に対して、国・府負担金が交付され、新たに実施するサービスを支える確実かつ安定した財源となる。認可保育園の安心・安全な保育環境について、日本共産党村川真美。問い。1。待機児童ゼロを目指し、この春も本市認可の民間保育園の増設が進んでいるが、安心して子どもを預けられる観点から、看護師の全配置を求めるが、見解は。2. 他市の子ども園の初の認可取り消しを受けて、子どもを守るためにも自治体には抜き打ち監査などこまめに行ってほしいと考えるが、指導などの仕組みは。また、監査強化の予定は。答え。1. 従前から市内民間保育園へ看護師配置にかかる市独自の補助金を交付してきた。引き続き看護師未配置園に配置の勧奨を行う。2. 市職員が民間保育園に出向き、運営法人への聞き取り、書類、現地確認などを行い、必要に応じて指導を行っている。抜き打ちを含む監査強化について、保育内容や運営の詳細を的確に把握することが必要であり、すでに手法などの見直しを含めて調整している。他に、不登校対策について、サイトの遊び場について、国分都市4号線第二区間について、日本共産党神田隆夫。問い。国分都市4号線第二区間と三陸線との交差点について、道路復員と合わせて交差点の計画も変更されているが、答弁を求める。答え。歩道を両側から片側に見直し、復員を狭めることに伴い、近接する共同住宅に影響がないよう、交差点を当初計画決定時より約6メートル東側に変更する。問い。私は神経奥線の交通安全対策を求めてきた。この整備なしには国分都市4号線の接続はありえない。また、三陸線は朝夕などの渋滞がある。信号機の時間変更や交差点の改良などが考えられると思うが、どのように考えているのか。答え、神経奥線の歩道整備の必要性を認識しており、引き続き特定財源の確保に努める。また、第二区間の完成により、交通渋滞の緩和が期待できると考えるが、交差点の安全対策とともに、府や箕面警察署などの関係機関と連携し、対策を講じていく。子育て及び西南地域のまちづくりについて、大阪維新の会箕面、尾崎夏樹。問い、1。育児休業中の保育の実施継続期間が原則1年とされているが、これを下の子が1歳となった最初の3月31日まで延長すべきと考えるが、見解は。2. 西南地域公共施設群敷地の外縁を形成する周回道路は、安全なジョギングやウォーキングコースとして、道路補修や街灯増設の整備ができないか。3. 仮称、西南障害学習センターに新設予定の駐車場では、入庫後30分の無料を求めるが、見解は。 答え1。現在、下の子の育児休業を取得しても1年6ヶ月まで延長している。多くの保護者が長期間の育児休業が取れない状況にあり、公平性の観点から慎重に検討すべきと考える。2. 道路補修は平成29年度に予定の北側歩道の整備に合わせ、損傷状況に応じ対応し、該当は現地状況を確認の上必要に応じ対応する。3. 他の公共施設の駐車場と同様、入庫後30分は無料で検討している。持続可能な学童保育の実施体制確立を求める。箕面聖友会中島三四郎。問い。社会福祉協議会の学童保育撤退を受け、利用者が不安とならぬよう継続性確保が急務である。特に指導員の処遇には丁寧な対応を求めるが、見解は。答え。指導員の処遇については、将来にわたり安定的に学童保育事業を継続させるため、現行の処遇を変えない方向で検討を進めている。問い。文化教育施設などでも設備の老朽化が進んでいる。スポーツ施設と同様に、備品などの適正な維持管理には計画が必要と考えるが、市の見解は。答え。文化教育施設の設備や備品の更新については、設置時期や設備の違いなどの検証と、利用者の声を聞きながら快適に利用できるよう検討していく。スマートコミュニティの構築について、箕面聖友会二ツ石博明。スマートコミュニティとは、地域社会がエネルギーを消費するだけでなく、作り、蓄え、賢く使うことを前提に、地域単位で統合的に管理すること。問い。1. 大阪大学と船場団地組合と本市の3社は、船場東の先行整備エリア 4.8 ヘクタールを対象に、スマートコミュニティの事業化可能性調査を実施した。検討結果と実現可能性は、2. スマートコミュニティはエネルギーの面的利用を図ることが目的であり、3社が共同してこそ成立する。構築に向けたこれからの対応は、3. スマートコミュニティを拠点としたエリアマネジメントの将来的展開は、答え1. エリア全体で年間600万円から760万円程度のコストメリットが生じる試算となったが、事業費が膨らむリスクや経済性などの課題を解決すれば実現できると考える。2. 検討で明らかになったリスクや課題の解決に向け、エネルギー事業者などの意見も聞きながら、3社で情報共有と協議を行う。3. 実現のめどが立てば、省エネルギーの取り組みを進め、3社の連携方策の一つとして展開する。箕面市における働き方改革について、箕面聖友会宇見達国。問い。国が進める働き方改革は、これからの超少子高齢社会を乗り切るための大改革であり、地方自治体としても自らの政策課題として取り組むべき社会的使命がある。市職員だけでなく、公共施設で働くすべての労働者に関わる課題であり、その労働条件審査などに社会保険労務士を活用すべき。労働条件や労働環境が守られることが、質の高い公共サービスの提供につながると思うが、いかがか。答え。単に労働環境の改善だけではなく、市の施策の成否、実現にも関わる重要な取り組みであり、この社会的使命を十分に認識し、取り組むべきものと考えている。今後、総合評価落札方式による一般競争入札や、指定管理者制度の指定管理者候補者選定会議などにおいて、評価項目の選定や事業者の提案の審査・評価を行うにあたり、社会保険労務士など専門的知見の活用について検討していく。総合評価落札方式とは、価格だけで評価していた従来の落札方式と異なり、品質を高めるための新しい技術やノウハウなど、価格に加えて価格以外の要素を含めて総合的に評価することによって落札者を決定する方式。 指定管理者制度とは、公の施設の管理・運営を株式会社をはじめとした営利企業、財団法人、NPO 法人、市民グループなど法人その他の団体に包括的に代行させることができる制度。